天にいます私たちの父なる神様、あなたこそすべての作り主であり、そしてすべての命の源であり、また私たちを愛してやまない父なる神様であられることを覚えます。神様、毎年関東選挙区ではこの季節に講談交換を行っておりますが、今年はこの伸び止めの教会と水戸の教会がそれぞれ牧師が入れ替わって、今日それぞれの場所で新しい新鮮な形でメッセージを語らせていただいております。主がどうかそれぞれの礼拝を祝福してくださり、また選挙区の諸教会のそれぞれの講談交換を祝福してくださることをお願いいたします。主よ、新しい週間が始まりました。復活の主がもう一度私たちに主の良くしてくださったことを語り聞かせてくださり、思い返させてくださり、その主の恵みによって生かされていく一週間となりますように助け導いてください。愚かなしもべが立てられておりますが、このものを清め、またあなたがお語りになりたいことをまっすぐに語ることができるように助けください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は先ほど読んでいただきました詩編103編の中から、忘れてはいけないことという題でお話をさせていただきたいと思っています。忘れてはいけないこと、最初に結論を申し上げますが、それは当たり前だと思っていることの中に、その普段の日常生活に主の良いものがあふれている、その主の良くしてくださっていることを忘れちゃいけないよということを、ぜひ私たちそれぞれ自分の魂に言い聞かせたいと思っております。さっき読んでいただきました、ダビデの詩編とありますけれども、詩編103編、一節をもう一度ご覧ください。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな、とダビデは自分に言い聞かせております。祈りとか賛美にはいろんな方向性があるかと思います。一番基本的なのは神様に向かって呼びかけて、そして神様に向かって祈りや賛美が捧げられていく、そのようなものがあります。もう一つは自分に言い聞かせていく、この言葉もそうでしょう。主よという呼びかけではなくて、我が魂よ、我が魂よ、自分自身に対して語っている言葉となっています。我が魂よ、主を褒めたたえるんだよ。私のうちにあるすべてのものよ、全身全霊よ、聖なる神様の素晴らしいお名前を一緒に喜んで褒めたたえましょう。我が魂よ、主を褒めたたえるんだよ。主なる神様のよくしてくださったことを何一つ忘れちゃいけないよ。そのことをダビデは言い聞かせているのです。今日ぜひ皆さんに考えていただきたいのです。生まれてから今日まで主のよくしてくださったことがそれぞれにその人生にあるかと思います。その一つ一つを主が思い出させてくださるように、思い返させてくださるように、そしてそれを心に刻んで、ますます感謝と賛美を持って歩むことができたらと願っております。実は、私はですね、どんな父親に育てられたかというとですね、車は乗らなかったんですけどバイクが好きな父親です。今も四国の高知県におりますけれども、名前は真理と読むのですけれども、クリスチャンホームとか牧師の息子と間違われることが多々あるのですが、違います。クリスチャンホームでも牧師の息子でもありません。20歳までは教会とは全く縁のない世界に生きておりました。はい、そんなことがあります。またそのことも少しだけ触れていきたいと思いますが、とにかく父親はバイクを乗っていたんです。当時 ホンダの CB354 というですね、かっこいいバイクがありまして、4気筒のマフラー4本出しですね。で私は小学生ぐらいだったでしょうか、父親の後ろに乗ってですね、バイクに2人乗りをしてですね、いろんなところに連れて行ってもらったその幼い時の記憶があります。それでいつかはバイクに乗りたいなと憧れていたのです。ところが、 ティーンエイジの時とか二十歳ぐらいの時はですね、危ないからやめろ、免許を取るなと言われてました。ですから取れなかったんです。ところがですね、ずっとこうなんか憧れが残っていてですね、まあ、しばらくは考えなかったこともありますけども、しかし最近ですね、牧師先生の仲間にも結構いるんですね、バイク乗ってる人が。信徒の方にも結構いるんです。この近くにもなんか浅川あたりですね、なんかハーレーに乗ってた方がいらっしゃいますけど、とにかくですね、かっこいいな、やっぱり乗りたいな、風を切って走る、あれは素敵だなと思いまして、お祈りしておりましたらですね、ちょうど不思議な形でこの時間が備えられまして、そして自動車学校に通うことになったのです。それは今年の、ゴールデンウィークの終わりの頃でした。約1ヶ月、近所の自動車学校に通いまして、ついに、この 400cc まで乗れるバイクの免許を取れました。そこまでは良かったんです。ところが約1ヶ月のことでした。約1ヶ月後、今年の4月にバイクで見事にこけてしまいました。行かなきゃよかったのにと思うんですが、もう出発の時から雨降ってたんですね、はい、でも休みがなかなかこの先また1ヶ月ぐらい取れないかもしれないと思いますと、その日しか中古で買ったバイクをですね、乗りたくて仕方がなくて乗りました。でよく帰りが危ないよと言われるんですが、ちょっと帰り疲れた頃にですね、見事にこう坂道の上り坂があって下り坂があって、そして下り終わったところでちゃんと止まらなきゃいけない交差点がありまして、そのちょっと強めにブレーキをかけてしまったんでしょう、見事にバイクがですね、さーっとステンコールにしまして、私はこうやってこちらの肩から落ちてしまったんです。それで44年間守られていた骨折になってしまったんですね。この左肩の鎖骨なんですけども、肩の関節に近い方の遠位骨折というらしいんですけど、とにかくこんな状態になってしまってですね、で肩の関節は動くんです。ですから、君若いから手術してちゃんと治しなさいということになりましてですね、生まれて初めて骨折して、生まれて初めて入院をして、生まれて初めて全身麻酔の手術をするというそのような状況になりました。今までは牧師としてお見舞いに行っていた病院でしたが、まさか私がそこにこうストレッチャーに乗せられて手術台に行くとは思いませんでした。しかしその時にまずですね、手術前1週間はとりあえず三角筋だけつっておくという状況になりまして、とにかく手術に行きました。今までは両手で、キーボードを打てていた、今までは両手で洗顔したりとか両手でシャンプーができていた、ところがそうなるとですね、なんか猫みたいにこう片手で顔洗ったりとかですね、片手でシャンプーとかこうなんかやったりしてですね、キーボードも半分しか打てない。でも本当に幸いなことに利き手は右だったので、かなりのほとんどのことができたのです。自転車の車に乗るのも片手が使えたらですね、なんとかこうハンドブレーキギッてやったりして、でギアチェンジもちょっとやったりしてで、これまたまあオートマだからそれができたんですけども、とにかく、そんな中で、でも当たり前だと思っている日常の中に本当に主の恵みだなと思ったことが多々ありました。両手が使えて本当に主を、感謝です、これが早く治りますようにということでしたけれども、特に今日読みました詩編のこの103編は、私がその手術に行く直前にですね、読んでた聖書の箇所なんですけれども、その時本当にすごく励まされたのを思い出します。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなとダビデは語った後に、その主の良くしてくださったことのリストを3節から5節のところで語っているかと思います。まず一つ目は、主はあなたのすべての咎を許してくださりますよ、許してくださった方ですよ、すべての咎と記されています。生まれてから今日まで、また将来死ぬまでに犯すであろうそのすべての咎、罪を許してくださる方。先ほどの高徳文でもありましたが、主は許してくださるからこそ恐れられる方であります。今日読みませんでしたが、続く、この103編の中ほど見ますと、東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く引き離してくださる。そしてエレミヤ書を見ると、主はあなたの罪を二度と思い出さない、完全に忘れる、あたかもそのような罪を犯したことがないかのように真っ白い、全く新しい許しの中に すべての咎を許すということの中に招いてくださっています。そのためにこそ主はクリスマスにお生まれくださり、そして何も悪いことなされなかった方が私たちの罪を全部背負って十字架に向かってくださったことを聖書は語ります。すべての咎を許すための十字架であり、また、このクリスマス、そのことを改めて覚えたいと思うのです。さらにあなたのすべての病を癒しと二つ目に出てきます。いろいろと体の病、心の病、あるいは、年を重ねていくに従ってさまざまなことで、この病気といわれるものが出てくるでしょう。しかし主はすべての病を癒してくださると約束してくださっております。さらには4節、あなたの命を穴からあがないとダビデは主のよくしてくださったことを語っております。この穴という言葉は墓の穴です。お墓の中から死んでいたものをあがなってよみがえらせて、息を吹き返させて、そして生かしてくださる、そのようなことまで主はしてくださるのであります。実にそのためにこそ十字架の後に復活というものがあります。十字架で死んで殺されただけのお方ではありません。お墓に埋葬されただけの、納骨されただけのお方ではありません。3日目の朝、日曜日、この朝ですよね、金曜日、土曜日、日曜日、この3日目の朝、主はよみがえられて今も生きておられます。そして私たちの命を墓の穴から、死からあがなって、新しい死の向こうの永遠の命の中に招いてくださる。死は終わりではなくて新しい命の始まりだということも語られております。ちょうどその全身麻酔、私やっぱり不安だったんですね、怖かったんです。そういう入院してですね、手術を受ける方がどんなに不安になるかということを体験することができて本当に感謝でした。もしいろんな人が励ましてくださるんですけども、大丈夫ですよ、すぐ眠くなって寝てたらすぐまた起きたらすぐもう手術が終わってますから。そうは言うんですけども、私はちょっと不安になってですね、もしかして次目覚めたら天国だったらどうしようとかですねちょっとそういう考えがよくぎることがあるんです。だって誓約書書かされるんですから。全身麻酔の中で麻酔がかかるとですね、喉が詰まっても自分でこうできなくなって呼吸困難で死んでしまう可能性もありますよとかですね、副作用が出ることもありますとか、いろいろありましてですね、誓約書のサインをしなきゃいけない。そこでやはり少し本当に最高の神学校に行ったような、いや実践的な神学教育を受けたと思います。牧師としていつも語っている、心を尽くして主により頼む、自分の悟りに頼らない、すべてを神様にお任せしていく、心の王座に主を完全に明け渡して、すべてを神様に、お任せしてですね、まな板の上の鯉になる、そのことを実践せざるを得ない状況になりました。もう命でさえも神様あなたに任せます、もうお委ねします、そう祈って、でも主を穴からあがなってくださるんですよね、主を感謝します、もう主を安心してお任せします、あなたが御心であるならばこの手術を成功させてくださり、また、もうしばらくの間、奉仕をさせていただけるように、でもお任せしますと言って全部、お任せしました。まさにまな板の上の鯉でした。ストレッチャーに乗せられてですね、手術台に移動していきました。天井がですね、こう流れていくですね。でもう手術室に入るときにはこう関係者以外の方はもうここまで、家族の方もここまでですって言われて、はいさようならって言って、はい、入れられていてですね、で横たわりました。でも平安でした。主が共にいてくださる、もう全部許されているからこそ主が一緒にいてくださる、私は一人じゃないんだ、この手術台の上にいるときにも見知らぬお医者さんや看護師さんに囲まれているよりもそこに主がいてくださる、その安心の中で、点滴から入ってくるこの、麻酔の中でですね、ちょっと眠く、すぐ眠くなります。もう3秒ぐらいで眠くなりました。カタッとこうなんか気がつくとですね、あでもですね、麻酔かけられるとき、またこれも誓約書かけられる、歯が抜けてるときがありますとかですね、言われるんですよね。こうなんか太い管をこう入れてですね、
直接こう、酸素などを送り込まないとですね、自分でうまく呼吸もできないような状況になるようですので、そのようなことがありました。次目を覚ますとまだ管が入ってたんですけど、大丈夫ですかと言って、また眠くなって、眠りに落ちました。そして次目覚めると病室に戻っていました。しかしその後ですね、滝のような点滴が一晩中続きまして、全身麻酔って体に負担が来るんだなと思いました。次の日ですね、朝起きたらもう吐き気がしましたけれども、でも皆さんの祈りの中で、1週間弱で退院をしてくることができて、退院した次の日にまたメッセージをすることもできまして、感謝でした。しかし今ですね、私のここにもこれぐらいのこうメスが入っておりまして、でターミネーターみたいなんです。チタンという金属が入っていてですね、こうプレートがで、ネジが11本入ってるんです。ですからレントゲンで見ると剣山のような状態なんですけどお花を刺す。でもそういう中でですね、約3ヶ月、ちょうど3ヶ月ちょっと経ちまして、今6割型骨がくっついているということで、まだまだ長いんですけども、手術終わった後はまたリハビリが始まりました。理学療法士の方に、お世話になってですね、でも最初片手が不自由だったのがだんだんできましてですね、今はこう両手でハンドルもできますし、重たいものを持たなければ大丈夫なんです。でちょっと前までは少し歩くと肩が痛んだんですけども、それもだいぶ良くなってですね、今日は新座の駅からここまでスタスタと歩いてくることができました。で本当に主はですね、少しずつ少しずつ一時的に取り去ってくださっていたものを少しずつ少しずつ取り戻させてくださる中で、あ、両手でシャンプーできた、あ、感謝だなとかですね、ベルトもできた、ネクタイも自分で締めることができるようになった、あ、シャツも自分で着替えれるようになった、ちょっと逆転しますけど、とにかくまずシャツが着替えれるようになって自分で、それからですね、とにかくネクタイもはめれるようになって、最初も妻にですね、ちょっと服脱がしてとかってやってです、ね、ネクタイ締めてとかってやってたんですけど、もうなんかもうなんていうか本当にそういうことがですね、自分でできなくなって当たり前だと思っている日常の中に、こうどんなに主が良いものを、与えてくださっているのか、そのことを味わっております。続けてダビデは語ります。4節の後半ですね。あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、恵みと憐れみの冠、それは神様がどんなに憐れみ深い方なのか、どんなに恵み深いお優しい方なのか、そのことを周りの人が見ることができる、そういう冠でしょう。その人の人生を見ていけならば、神様、その人の信じているその人を救ってくださった神様がどんなに素晴らしい方なのか、そのことが表されていく冠でしょう。そしてさらに5節があります。今日は5節までしか読みませんでしたが、この5節で一区切りがあるかと思います。あなたの一生を良いもので満たされる、あなたの若さはわしのように新しくなる、そのように語られております。生まれてから今日までもそうですが、これからのうち何歳まで生かされるか、それは分かりませんが、それぞれの走るべき工程は違うかと思いますが、その一生を良いもので満たされる方だよ。毎日毎日、何気ない日常生活の中に、その普段の生活の中に、主のずっと変わらない愛が、常しえから常しえまで変わらない主の変わらない愛が、私たちに、注がれていくことを聖書は語っております。皆さんは、どんなふうにして教会に導かれたでしょうか。この中で、クリスチャンホームというかですね、お父さんとかお母さんがクリスチャンで、そして小さい頃から教会に来ていますという方は何人ぐらいいらっしゃるでしょうか。ありがとうございます。かなりの方は全然違う背景から導かれた、日本ですね、典型的な日本だと思います。私の場合もそうでしたが、多くの日本人は仏壇があったり神棚があったり、初詣に行ったりとかっていう中で育ったと思います。でもそれぞれにですね、神様の恵みがあると思います。私最初なんで私はクリスチャンホームに生まれなかったんだろうと、クリスチャンホームの方が羨ましくて仕方がなかったんです。こんな素晴らしい神様にの御言葉を小さい頃から聞けて、そして多くの教会の人たちや宣教師の方々に祈ってもらいながら育っていく、それはなんと祝福かなと思います。 そしてですね、世の中の不必要ないろんな苦しみとか災いの中でですね、神様がいない孤独を味わう必要のないその恵みはものすごいものがあると思います。2代目3代目に行くに従って主の祝福はですね、このずっと続いていきますけれども、ぜひ続けてそのような歩みも導かれたらと願います。しかしそれぞれに恵みがあります。クリスチャンホームでない私も、その経験こそがですね、今、まだ教会に来てない方に聖書の話をしたりイエス様のことをお伝えするのに、本当に用いられている経験が多々あります。クリスチャンになる前に、まだ教会に来る前のその時間でさえも、その時間でさえも私たちを良いもので満たしてくださっている方がこの聖書の主なる神様ではないでしょうか。そして信じた後はなおさら私たちを本当に祝福から祝福へと持ち運んでいてくださるのではないでしょうか。ちょうど私9月に45の誕生日を迎えました。45回目の誕生日を迎えました。その時まだ肩が痛くてですね、なんていうちょっと一番悲惨な誕生日かもしれないと思ったんですけども、でもその時一冊の本を読みました。和尾石黒さんという方はご存知でしょうか。もともと日本人だったんですけども、お父さんお母さんの関係でイギリスに渡って5歳の時に、そこでずっともう生活をして、もう日本人ではなくてそのイギリスの国籍を持たれている方ですけども、和尾石黒さんの書かれた日の名残という本があります。The Remains of the Day という題だったと思いますが、とにかくその本を読むとですね、不思議なことが書かれてありました。執事さんという方が、主人公なんですけども、最初私はその本を読みたくなかったんです。なぜかなと思ったらですね、やっぱり自分が主人になりたいという思いがどこかにあるんじゃないか、自分がリーダーになってしもべになることを嫌がっているところがやっぱりあるんじゃないかと探られました。でもですね、その本を読んでいくと、クリスチャンという方は、クリスチャンという私たちは本当に素晴らしい主の良くしてくださっていることの中に生かされていると思います。世界の中心にいらっしゃる主なる神様、最高の主人に仕えることが許されたしもべ、それがクリスチャンではないでしょうか。私たちはそれぞれの置かれている場所、それぞれの持ち場たちは違いますけれども、その場所で、置かれた場所で豊かな花を咲かせ、いつまでも残る実を実らせ、そして祝福を一人でも多くの人に携えて、一緒に、一人でも多くの人と一緒に天の御国を味わっていくことのために召されております。周りの人を祝福し、周りの人を救うために、私たちが先に選ばれ、また導かれ、また愛されております。主の良くしてくださったことを一つ一つ思い返し、そしてそのことを覚えてですね、喜びながら賛美をしながら、それぞれの場所に使わされていけたらと願っております。1分ほど時間を取りたいと思います。主の前に少し静まってみましょう。そしてぜひ思い返していただきたいのです。自分自身の魂にこのダビデのように言い聞かせてもらいたいのです。呼びかけてもらいたいんです。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。主の良くしてくださったことってどんなことがあっただろうか。祈ってですね、祈りが答えられると、なかなかすぐに忘れて、喉元すぎると暑さを忘れて感謝をしたり、そして祈りが答えられているということに気づいていくこともなかなか少ないことかもしれません。でもすぐにでなくても、ある時気がつくと、あの痛みが取れていた、あの病気が治っていた、あのことが解決している、そういうことがいっぱいあるのじゃないかと思います。主の前に静まって、主の良くしてくださったことが一つ一つ数え上げてみましょう。
私たちは神を愛しています。まず神が私たちを愛してくださったからです。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために十字架で命を捨ててくださったことにより、神様は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられると聖書は語ります。神様は私たちがまず何かを捧げる前に、神様がまず全ての良きものを持って私たちを祝福し与え捧げてくださいました。一番大切な一人子でさえも、ご自身の命でさえも十字架の上でこんな私のために捧げてくださいました。その十字架の驚くばかりの恵みを私たちは十二分に理解することができませんが、神様、本当にあなたが私たちをどれほど愛してくださっているのか、ますます聖書に親しみ、また日常生活の一つ一つを思い返す中で、神様はこのことも感謝です、このこともありがとうございましたと、一つ一つ恵みを数えて、それを感謝と喜びに変えて、賛美に変えて、そして私たちを通して周りの人たちが神様の祝福を見ていくことができるように、味わっていくことができるように、私たちを神様導いてくださることをお願いいたします。今日ここに共に集うことが許されましたことをありがとうございます。また愚かなしもべがこのところで少しばかりの証しと御言葉を語らせていただきました。ありがとうございます。どうか神様、のびのめキリスト教会のここに集っておられるお一人お一人の上に、西澤先生ご家族、また役員の方々、また、兄弟姉妹の一人一人、また弓道中のお一人お一人、またそれぞれの家族、この地域に住んでいらっしゃる方、神様が私を通して豊かにあふれるほどの祝福を注いでくださることを心から願います。そのために主を忘れてはいけないことを、主のよくしてくださっている日常生活の一つ一つのことを数えて心に刻むことができるように導いてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。